エレミア書の福音第34回、誠の解放への道という主題で、エレミア書の第34章です。私たちの教会のホームページにはいろいろなページがありますけれども、その中の一つにプリズン通信があるということはご存知の方もおられると思います。これは徳島刑務所の無期囚吉岡俊夫さんとの往復書簡を掲載しているページです。これは2016年に最初の手紙をいただいてからですね、これまで15通ほど手紙をいただきました。それを2018年に公開していただけないでしょうかと吉岡さんの方からお話があったので、それ以来全部公開するようにしているわけなんですけれども、いろいろ事情をお伺いすると、17歳の時に殺人事件を起こしたために無期懲役が決まったわけなんですけどもね、それから50年だそうです。不自由な獄中生活50年、半世紀ですよ。大変なことだと思いますね。それからすれば私たちは自由の身であるわけなんです。今日のエレミア書の34章の8節以降で解放とか釈放とかいうふうに口語訳で訳されている言葉は、最近の訳では自由の身と訳されています。私たちは獄中にありませんから自由の身なはずなんですけれども、最近奇妙な閉塞感に皆さん囚われていませんか。なんとなく2011年の震災の後のような状況でですね、物資が不足したり買い占めが起きたりですね、そしてもう本当に会社に行っても話題は新型肺炎です。もう5時間の勤務時間ずっとその話題が続くので、私も参ってしまって、教会に帰ってきて勉強してもですね、しばらく頭から離れないんですよね。新型肺炎で実際に昨日から学校が休みになりまして、いつも来ている子どもたちが誰も来ませんでした。たった一人だけ、さっき教会学校のお話を読んでくれた蓮君と大学生が2人来たぐらいなもんでですね、ほとんどいつもの子どもたちが来ない。何かまるで見えない敵に包囲されているような感じがしませんか。私は今日の聖書の箇所を読みながら、本当の自由って何だろう、本当の解放ってどういうことだろうということをですね、考えさせられました。敵に包囲されているという状況ではですね、エレミア書の34章が似ているんですよ。ただ現代の私たちの今の状況は見えない敵のようなね、そんなふうな違いはありますけれども、何かそう奇妙な閉塞感ありますね。エレミア書の34章には神様の2つの御言葉が書かれています。第1は前半、ゼデキヤ王への御言葉です。それから後半は奴隷解放をめぐる神様の御言葉が書かれています。で、この2つの御言葉を通して誠の解放への道ということをご一緒に学びたいと思います。まず前半1節から7節までのゼデキヤ王への御言葉です。この御言葉が語られた状況というのは1節で明らかなんですけれども、このようにありますね。バビロンの王ネブカデレザルがその全軍と彼に従っている地のすべての国の人々および諸々の民を率いてエルサレムとその町々を攻めて戦っていたとあります。ものすごい数のバビロニアの軍隊がエルサレムを包囲していたというわけなんです。それからもう一つ7節にこのようにあります。その時バビロンの王の軍勢はエルサレムおよび残っているユダのすべての町、すなわちラキシとアゼカを攻めて戦っていた。それはユダの町々のうちにこれらの堅固な町がなお残っていたからであるとあります。城塞都市2つが残っていてバビロン軍と戦っていたというわけなんですね。ラキシとアゼカというのはどういう位置関係にあるのかなと思って調べてみたところ、エルサレムを仙台とします。そうするとですね、アゼカというのは川崎町なんです。 鎌草湖があるところです。鎌草ダムがあるあたり、山を越えて行かなきゃいけないですね。そしてそれから約20キロ南下してですね、ラキシに行くんです。ラキシは白石のあたりにあるんですよ。白石もやはり昔城がありましたね、城塞都市、まあ、そういうふうな位置関係にあると考えると分かりやすいかと思います。そしてラキシについてですね、1935年から38年までに発掘調査が行われたそうなんですけども、そこでラキシュ文書というのが発掘されました。今日の修法をご覧いただけるでしょうか。ラキシュ文書、これは全部で20個以上のですね、文書のうちの1個なんですけども、陶器の破片に書かれたものなんです。そのラキシュから出土したラキシュ文書の一つにですね、このような文章がヘブル語で書かれていた。これがその写真なわけなんですけども、我々はラキシュの呪しに注意している。アゼカの呪しはもはや見えない、そういう文章があるそうです。ちょうどこの時代のバビロニアの軍隊が攻めている時代のものなんですよ。アゼカの呪しは見えない、川崎町の呪しはですね、待てど暮らせど上がらない、どうも滅びてしまったようだ。で、私たちはエルサレムにいてラキシュの呪しに注意しているという生々しい当時の証言なんですね。このラキシュというのはバビロン捕囚の翌年586年に総攻撃にあって滅びてしまったということが歴史上知られているそうです。ですからこれは今まさにエレミア書の34章の状況を証言している出土品だということがわかるわけなんですね。この時ですよ、バビロニアの軍隊がエルサレムを包囲していた時、運河のごとき軍隊が包囲していた時に、ゼデキヤ王に神様の言葉があったというわけなんですね。神様はここで3つのことを語っています。第1は2節にありますけれども、エルサレムは必ず滅びるということです。そして第2は3節にありますが、ゼデキヤ王はバビロンに連行されて捕囚となるという、そのことが告げられています。恐ろしいことですね。いいニュースではないです。でも3つ目のこと、それが4節と5節にこのように書かれています。しかしユダの王ゼデキヤよ、主の言葉を聞きなさい。主はあなたのことについてこう言われる。あなたは剣で死ぬことはない。あなたは安らかに死ぬ。民はあなたの先祖である、あなたの先の王たちのために香を焚いたように、あなたのためにも香を焚き、またあなたのために嘆いて、ああ主君よと言う。私がこの言葉を言うのであると主は言われると言っています。神様はあなたは剣で死ぬことはないとゼデキヤ王に語っているわけなんですね。ただし主の言葉を聞くならというふうに言っています。この聞くというのはですね、日本語でもそうなんですけども、聞くというのは従うということですね。家庭で例えばお父さんの言うことを聞きなさいという時に、あ、分かった、聞いて、聞き流していいですか。ダメですよね。やっぱり聞いて従うということがあるわけじゃないですか。ですから親の言うことを聞くということは聞き従うということです。だから聞き従うならば、このようにあなたは剣で死ぬことはないと、みんなからその死を惜しまれるというふうにですね、神様は告げているわけなんです。これが前半のゼデキヤ王への神様の御言葉です。そうしたところ、8節から始まる後半のところでですね、ゼデキヤ王は奴隷解放令を発布するんです。そのことが8節に残されています。ゼデキヤ王がエルサレムにいるすべての民と契約を立てて、彼らに釈放のことを告げ示した後に、主からエレミアに臨んだ言葉といってですね、この数節後に主の言葉が続くんですけども、奴隷解放令であるということがですね、9節10節にありますね。その契約は、すなわち人がおのおのそのヘブル人である男女の奴隷を解放し、その兄弟であるユダヤ人を奴隷としないことを定めたものであった。この契約をした司たちと全ての民は、人がおのおのその男女の奴隷を解放し、再びこれを奴隷としないということに聞き従って、これを解放したと あります。これはヘブル人がヘブル人に身売りをするわけです。借金が払えないとかいうふうなことですね。それで奴隷契約を結ぶわけなんですけれども、そういうことはできたんです。例えば出エジプト記にも21章とかによりますとね、6年間働いたら7年目は解放しなければならない。ヨベルの年の解放というふうに言われます。これは本当喜びの時なんですね。残債が残っていても7年目は解放しなければならない。だからこの時にですね、奴隷を解放しようとゼデキヤ王は人々に呼びかけたわけです。それで人々も解放令にのっとってですね、解放したんです。それが10節に書かれているんですが、なんと11節にですね、こういうことを続けて彼らは行ったんです。後に心を翻し、解放した男女の奴隷を引き返させ、再びこれを従わせて奴隷とした。一旦奴隷を解放したのに、あ、奴隷解放を取りやめって言ってですね、解放した奴隷たちをまた奴隷にしたということを彼らはしたんです。なぜそんなことをしたのかと思いますよね。それはエレミヤ書の37章の5節に書かれているんですけれども、こんなことがあったんですね。パロの軍勢がエジプトから出てきたので、エルサレムを攻め囲んでいたカルデヤ人はその情報を聞いてエルサレムを退いたとあります。エルサレムを運河のごときバビロニアの軍隊が取り囲んでいたんですけども、南のエジプトから援軍が来たんです。それでバビロニア軍は戦いを避けて一時撤退したということが起きたんです。そうしたところ人々は、やったー、もう解放された、戦争は終わった、よし奴隷を元に戻そうっていうふうにしてしまったわけなんです。そのことを神様はね、どうしてそういうことをするのか言われているわけなんですね。それで12節以降に神様はね、このようにおっしゃったんです。そこで主の言葉が、主からエレミヤに臨んだ。イスラエルの神、主はこう言われる。私はあなた方をエジプトから解放したではないか。解放の喜びをあなた方は知っていたではないか。何の与えもなしにあなた方を私は解放した。その解放の喜びを知っているのに、あなた方はこのようなことをしたというわけですね。16節ご覧ください。ところがあなた方は再び心を翻して、私の名を汚し、おのおの男女の奴隷をその願いのままに解放したのを引き返させ、再びこれを従わせて、あなた方の奴隷とした。それゆえに主はこう仰せられる。あなた方が私に聞き従わず、おのおのその兄弟とその隣に釈放のことを告げ示さなかったので、見よ、私はあなた方のために釈放を告げ示して、あなた方を剣と疫病と飢饉とに渡すと主は言われる。主はお怒りなんです。そして22節、エレミア書の34章はこのように結ばれています。主は言われる。見よ、私は彼らに命じて、この町に引き返して来させる。バビロニアの軍隊を引き返して来させるんですね。彼らはこの町を攻めて戦い、これを取り、火を放って焼き払う。私はユダの町々を住む人のない荒れ地とすると宣言されたんです。何が起きたのかと言いますと、小手先の人間的な策略でですね、あ、解放されたと言ってですね、いわば神様を利用したんです。そのことを神様は私の名を汚したと言ってますね。神様を利用してないがしろにするようなことを彼らはしたんです。だから神様はバビロン捕囚をこの年に実行されたわけなんです。さて、バビロン捕囚の本当の原因は何だったでしょうか。奴隷を解放しないから彼らはバビロン捕囚に連行されるんでしょうか。エルサレムやユダの町々を破壊して神様はバビロン捕囚に連れて行ったのは、彼らが奴隷を解放しないからですか。違いますよ。偶像崇拝なんです。偶像崇拝をやめないから、神でないものを彼らは拝み続けていたから、だから私の元に戻ってきなさいと何度も預言者を送ってですね、彼らはご自分の元に戻そうとしたんですけども、言うことを聞かないので、今この地を清めて人々をバビロンに連れていくということなんですね。本当の問題の解放はですね、誠の神に立ち返って御言葉に聞き従うこと、 これこそが本当の解放への道なんです。それを彼らは小手先の悔い改めですね、表面的な悔い改めで事態が好転するとまた元の木阿弥になってしまう。神様はそのようなことを非常にお怒りだということがですね、ここでわかるわけなんです。神様をごまかすことはできないわけなんですね。このエレミア書の34章を読みながら、私は先週の火曜日にあったことを思い合わせました。先週の火曜日に FEBC の方がこの教会に取材に来られたんですけども、で実は前回 FEBC が来てくださったのはですね、2004年の3月13日だったんです。2003年のイースターに教会堂が与えられたその次の年ですね。ですから私は新会堂が与えられたことの証を話しました。でそのことが放送されたわけなんですけれども、今回が2回目なんです。あらかじめメールが来ましてね、どんな話題でもいいですからご準備くださいというふうなことだったので、私は2つのことを用意しました。1つは朝日岡に来てから始まった子ども伝道のこと。これは本当に恵みだなというふうに思うんですね。北根黒松にいた時は子どもたちが教会の前を通って、教会で遊んでくって言っても別にって言ってみんな通り過ぎたんですけれどもね、ここではもう子どもたちが飛び込んでくるわけなんですよね。そしてここに教会ができてからずっと子どもたちが来続けています。そのことをお話ししようかな。もう一つは東日本大震災で与えられた宿題のことをお話ししようかなというふうにも考えました。二つのことを考えたんです。というのは震災の時にですね、松島からここに帰ってくる4時間の間、神様は私に悔い改めなければあなた方も滅びるということを4時間にわたって、私はもうその御言葉が頭の中響き続けていたわけなんですね。これはルカ伝の13章にある言葉ですけれども、教会に帰ってからですね、この御言葉、あ、これだというふうに思いました。イエス様はこうおっしゃったんです。それらのガリラヤ人がそのような災難にあったからといって他のすべてのガリラヤ人以上に罪が深かったと思うのか、あなた方に言うがそうではない。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろう。またシロアムの塔が倒れたために押し殺されたあの18人はエルサレムの他の全住民以上に罪の負債があったと思うか、あなた方に言うがそうではない。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろう。この悔い改めなさいという言葉、私はこの言葉が頭に響いてきた時に、神様この時に悔い改めですかというふうに、むしろなぜこの時に悔い改めですかというふうな思いでですね、その言葉を聞き続けたんですけれども、でも大切なことは悔い改めということは単なる後悔とは違うということですよね。この時にこそ神様を見上げることだ。あなた方も今ここで本当の神様を見上げることなしには滅びが待ってるだけだということをですね、4時間にわたって私は聞かされた。そのことをお話ししようかなというふうに思ったんですね。で、まあどっちにしようかな、子ども伝道にしようかな、震災の宿題かなというふうに考えて、どっちが恵みかって考えた。恵みはやっぱり子ども伝道なわけです。だから子ども伝道のことをお話ししようかなと思って FEBC の方をお待ちしたんです。でやがて火曜日に来ました。来られたらですね、教会のこれまでの歩みのことをお話ししていただけませんかと言われたんです。いや、それは2004年の時にもうお話ししたんですけどもって言ったらですね、いや私は聞いてないので聞きたいんですとかって言うんですよ。でその質問に答える形でお話ししたんですけれども、最後にですね、神様から与えられた恵みのことをお話ししていただけませんかというので、私は子ども伝道のお話をしたんです。でも今思うんですね、やはりあの時には震災の時に聞いた悔い改めなさい、今こそ神を見上げる時だ、神様の方を向く時だ、そのことをやっぱり語るべきだったんじゃないかなというふうに思わされたんですね。なぜならば真の神に立ち返ってする礼拝こそ本当の復興と解放の道だということを、あの震災を通して私たちは学ぶべきだと思ったからです。小手先の人間的な工作でもって神様をないがしろにすることはしてはいけないんです。神様は そのようなことでごまかされる方ではないんです。私たちが本当に神様のもとに立ち返って御言葉に聞き従うこと、それが礼拝ですよ。これが本当に大切なことなんだなということですね。エレミア書の34章を読み進めて思いました。ゼデキヤ王は奴隷解放というですね、小手先のことで難を逃れようとしたんだということを思うんですね。しかし本当の解放は誠の神を礼拝することです。その御言葉に聞き従うことです。そのことを典型的に表しているのはエレミア書の34章15節の御言葉だと思います。この御言葉を持って結びたいと思います。あなた方は今日心を改め、おのおのその隣人に解放のことを告げ示して、私の見て正しいとすることを行い、かつ私の名をもって唱えられる家で私の前に契約を立てなさい。その時に主は、あなたは私の民だ、宣言してくださるんですよね。誠の解放への道、それは誠の神に立ち返ってする礼拝です。そして本当の解決は主なる神から来るんです。このことを覚えてお願いいたします。天の父なる神様、問題の本当の解決は人間からではなく、誠の神様、あなたから来ます。表面的な悔い改めで小手先の人間的工作をもって身怒りを避けようとした民にバビロン捕囚は起きました。私たちはあなたの御言葉に聞き従い、誠の神様を礼拝します。真の解放と解決を得ることができますよう、どうかお導きを守りください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。